こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
いや、先週はですね、はい、公立小松大学の山本学長をお招きしてお話を伺いまして、小松大学の各学科が分離問わずグローバルかつローカルに混ざり合うことで新しい価値創出をしていくというお話を伺ってきましたけれども、うん、はい、学長の山本先生ですね、アカデミアでのご専門は医学の方なんですが、お話をさせていただいていると文学、音楽、工芸、武術、歴史と、はい、もう何が本当のご専門なのかわからないぐらい多彩な方なんです、はい、総合大学より総合的かもしれない山本先生のお話を続けて伺っていきたいと思います、はい、今日のゲストは先週に引き続きまして公立小松大学学長で医学博士山本博史先生です。どうもこんにちは。
こんにちは。
いや、先週もすごくソリューションって言葉に僕はちょっとビビッと来てまして、
ありがとう
ございます。今日もいろんな多分、ソリューションというか、はい、山本先生という人物の中で、はい、いろんなものがこう溶解して
混ざり合っている
のを伺えるかなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト山本博史さんのプロフィールをご紹介してまいります。公立小松大学の学長、そして医学博士でいらっしゃいます。1949年、小松市のお生まれです。金沢大学教育学部附属高等学校から金沢大学医学部に進まれました。卒業後は金沢大学医学部附属病院、国立鯖江病院、鶴ヶ市立病院、珠洲市総合病院などで医師として勤務をなさり、その後は富山医科薬科大学、東北大学を経て、1990年金沢に戻られ、金沢大学医学部の教授になられました。2014年4月からは金沢大学の理事副学長を務められ、2018年4月、公立小松大学の学長になられて今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、先週もね、放送の外でいろいろお話を伺った時に、はい、うん、もうどう言ったらいいんでしょうか。趣味というにはちょっと行き過ぎてるぐらいの、
はい、
ものがいくつもちょっとキーワードとしていただきまして、
そうなんですよね。なんか本当に先生が、うん、医学専門であることを忘れてしまうような、うん、あれ今私何人の作家さんとお話ししてるんだろうって思うようなシーンがいくつもありました、
は
い、
はい、中でも茶杓は60年作られ続けてるということ
ですけど、茶杓っていうのはこのお茶、お抹茶をすくう、
そうです、
おさじのようなものですよね、うん、
はい、
それを60年ぐらい作ってらっしゃると。
はい、
はい、これどういうスタートからなんでしょうか。
はい、高校時代に芸術科目がありまして、
はい、
音楽か書道か美術かと、
はい、
で美術を取りましたら、美術は宮崎先生というんですが、
うん、
もうやるのは2種類だけ、
はい、
楽焼きと茶杓、
うんうん、
もっぱらもう茶杓は曲げたり削ったり、
はい、
で楽焼きは粘土をひねって、で自分たちで釜に入れて、
はい、
素焼きしたり、あるいは直接もう上絵を描いて本焼きしたり、
はい、
そういうことを教わりました。
へー。
それ以来私は家業が焼き物関係だったので、
うん、
優れた地元の作家たちの作品、子供の頃から見てましたから、
うん、
楽焼きはもういい加減にやめまして、もっぱら茶杓を削ったりしてきました。
茶杓ってのはどうやって作るんですか。うん、
一番よく知られてるのは竹でしょうね、
はい、
で竹はただ選び方が難しくて、節のところが表に、
うん、
上面に来るようにやるんですけど、利休、うんうん、は一藪一本というこだわりをの言葉も、
竹藪一つにつき一本の茶杓が
取れるかどうか、
それだけ素晴らしい素材を見抜いて作るってことですか。うん、
やや誇張的な表現と思いますけど
、はい、
基本は竹ですが、竹は私は今もとても難しい。
うん、
で昔の人はろうそくとかの火で炙ったり、
うん、
お湯でちょうど鉄なんかを焼きなましするようにやるんですが、
うん、はい、
でそれはそれなんですけど、味わい深いなと思いましたのは、恩師が何でも削る、
はい、
木であれば何でも削る、
うん、
でひたすらもう高校時代は小刀な一本で、仕上げまで持って行ったりしました、
うん、
ので今もいい木があると、うん、それにいろいろ 名をまず考えて、で前回はモーツァルトの天才に自分を比べてがっかりしましたけど茶杓についてはミケランジェロ・ロダンをイメージして、
はい、
彼らが大理石を見て中にあるやがて作品になる部分が見えてきて、
はい、
それを掘り出すと言ってやったように、私は木を見て、
うん、
まず差し上げる人の人間、人となり、
うん、
それからどういうものを作ろうか、木の木目とかも見て、
うん、
それからやり出します、
うん、
はい、それを削ってらっしゃる時のこう気持ちっていうか、どういう
無心ですね。
無心、
無心というか神経を研ぎ澄まして、もう 100% 集中する。ですから削る以外のことはすっかり忘れて、でないと失敗します。
は
あ、心が美しくないと削れないと自分で言うんで考えるんですけど、時々ふといらんことを考えると、
はい、
せっかく削ってきたのに小刀で傷をつけてダメにしたり、最後の最後の 99.9% ぐらいのところまで来ててもかけさせてダメになったり、
はい、
そういうことはよくありましたから、今は本当に人生の時間も貴重なので、
うん、
本当に集中してやっています。
茶杓の作家さんとしても新聞などにもご紹介されたりっていうか、
いや一つれでやってたんですが、ね、バレたことはありました
じゃあもう本当削ってらっしゃる時は学長さんでらっしゃいますよね。今ほら忘れましたよ完全に、ね、小松大学の学長さんのいろんな業務のことはもう全くなくしてやってらっしゃるんでしょう、ね、うん、
はい、忘れるためにやったようなこともあります
ね。でもなんかそれ以外にも音楽もねずっと、
はい、
小さい時からお好きでなさってきたことなんですよね、
はい。私は高校2年生の時は音大志望でした。でけれども国立大学の音楽学部というかはピアノが弾けないとダメって分かって、で早々に断念しました。
はい、
妹たちはピアノやったんですが、親父がお前はダメだと反対して、
はい、
それでしょうがないなと思って違う道進路を考え出したわけです、
はい、うん、なるほど。でも音楽はその後も、まあ、趣味では続けてい
かれたんですよね。そうですね、はい、
主にどういう楽器とかでしょうか。それとも、
まあ、楽器はフルートやったりラッパ吹いたりしましたけど、
はい、
大人になってからは主にリートですね。
リートというのは
歌曲、はい、
歌曲。はあ、いやね、山本さんの声がすごくこう響くんですよね、
う
ん、
そうですね、
はあ、
うん、ダミ声です。
ね、じゃあすごい歌曲を、まあ、発表歌われてステージで歌われたりとか、
はい、
はあ、されて、
いや本当にだから学長先生だってことを忘れ
る、忘れますよね
、はい、他にも原田さんなんか情報あるんですか。
どうも、うん、この弓弓道ですか、
うん、
そちらもかなりなんか長くやってらっしゃる。
そうですね、恩師2人いまして、
はい、
1人は小笠原清忠、現在の宗家ですね、うん、
はい、
で彼が若と言われていた頃から付き合って
若と、
はい、で小笠原の弓馬術の見ないで矢を弓につがえて2つの的に全力疾走する馬上から、
はい、
で外したら縁起が悪いので神事ですから、
うん、はい、
でそういう講談の人はやぶさめをやりましたけど、私はもっぱら地上の古式中弓術の方でした、
はい、
もう一人の恩師が長岡浩輝先生と言いまして、
はい、
旧姓と言われた阿波建造の最後の学弟子で、
はい、
その最後の弟子がまた私になりまして、
旧姓というのは何でしょうか。
弓の聖と書きます。阿波建造は明治生まれの人ですが、
はい、
日本武徳会と言われた頃は弓は200社、
はい、200回いるってことですね。
で200中、
はい、
で現在は日本武道会ですけど、それでも100社一本も落としたことがない。
へ、うん、
えー その方々からのこう習った教えっていうか、それでなんかこう先生の中ですごく心に残ってることって、
はい、茶尺もそうなんですが、
うん、
弓は心の中では今も常に弓を弾いていますね。それで恩師の教えは、すなわち名和先生の教えでもあるんですけど、必ず相手を射る、
はい、
倒す、
はい、
これは絶対者と言いますが、
はい、
阿波先生はその上を生きなさい、
うーん、
創生の者共に生きようという、
は
で愛生きる者と書きますけど、
はい、
で観音の者とも言いまして、で阿波先生が弟子たちの者を見てて、でいい者があるとそれだと言うと、
はい、
で私の恩師の長岡先生は英語もできる人で、
うん、
阿波先生のそれだを「イット・シューツ」と言いました。
イット・シューツ、
はい、でシューツはいるですね、
はい、
で私はある時その「イット」は何を指すんですかと聞いたら「天」だと言って、
天、
はい、天がお前を通しているそうすれば必ず正しく的に向かう、
うん、
主語は愛とかそういう人物ではなくて、
うん、
天がその人に宿らし、はい、いらせたっていうか、
うん、私は医学の道で弟子たちに、
はい、
論文の書き方を指導するときに、
うん、
お前が書くのでも俺が書くのでもない、
うん、
It writes、
うん、
天が我々を通して論文にする、
はい、
で論理的に正しくて、そういうのがスッと文章を正しくて、
うん、
そういうのが出るように修行しなさいと。
その境地に行くためには、その修行っておっしゃいましたけど、どんな、まあ、論文についてもそうですけど修行が必要なんでしょうかね。
私が心がけたのは、教授になってもそうやってましたけど、書き始めたら完成するまで寝ない、徹夜で書く、
はい、
で、うん、教授時代は忙しくて、最短記録は口述筆記を英語でやって1時間半で書いたこともあります、はい、その時はもう自然に論文が出てくる、
ですか、
で、はい、ですから主観を入れずに、科学ですから、
うん、
きっちりした歴史的なそのジャンルのバックグラウンド、
うん、
それにちゃんと乗っかって、で目的に を目指す実験の研究のデザイン、
うん、
それも正しくないといけないです、で得られた結果を客観的に正確に記述する、
うん、
で無理なく議論する、考察する、で引用すべき先達の業績はちゃんとリファレンスで引用する、
うん、
そういうことですね、
うん、
じゃあある意味本当に自分の中に蓄積してきたことややってきたことを、まあ、ある意味素直に出していく
そうです、ね、
っていうことでしょうか。
素直でないとダメですね、
うん、
正直で素直で謙虚で、
はいはい、謙虚でね、はい、
かつ、うん、アピールするところはする、
うん、うん、難しいところでもありますね。やっぱその先達をちゃんとこうリファレンスでしっかり書くっていうふうにこう尊敬しながらも、自分の伝えたいことっていうのはしっかり出すっていうバランスもなかなか難しいかと思うんですけど、は
い、いや、なんかどうしたらそこにたどり着けるのかなっていうのは知りたいですけどね。
そうですよね、うん、
修行っていうのはその何を必要とするもんなんですか。
私は恩師の長岡線道場にいた頃は、
はい、
毎週日は朝早く行って、うん、午前中中そこにいて、
うん、
でそれをずっとやっていました、
うん、
で「イット・シューツ」が出ると「それだ」って言うんですが、
ね、
うん、私は2回しかなくて、
うん、
で阿波先生は貝の状態打ち起こして十分弓を絞る、それを貝の状態って言うんですが、貝に行く前にもう息を吐き切っている、それで8秒止めてる、 で私の師匠長岡先生は師匠の阿波先生でさえ8秒だから俺らは16秒止めようと、
うん、
で1回目のソレダの時はもう意識不明みたいになって覚えてません。
うん、
2回目の時は私は3段までしか受験しなかったんですが段位の時で1本目の早を落としまして、
うん、
もう1本落としたら私の弟弟子らもいっぱい見てましたし、
うん、
もう昔なら切腹者だというそういう覚悟であってそれは見事な四勢でまっすぐ飛んで、
うん、
的のど真ん中に当たって大きな的を色を灯して自分なりにやったと思いました。それはすごく褒められました。
うん、
でも人生2回だけです。
なるほど、なんだろう、無心で学ぶとかそういうことなのかな。
そうかもしれませんよね。
うん、はい、
無心になれる時間を我々も作らないと
本当にそうですね。
ラジオの境地にたどり着けないのかもしれないです。はい、山本先生には2週にわたってご出演いただきましてありがとうございました。今日はゲストに公立小松大学学長で医学博士の山本博先生をお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、茶杓作りに音楽弓道と、まあ、ご趣味のジャンル様々なんですけど、うんうん、やっぱりこれはと思ったものはもう無心に追い続けるっていう素直さとか謙虚さって、うんうん、まあ、どんな道にも通じる極意なのかなというふうに感じさせられました。
はい、
三谷さんいかがでしたか。
いや今のねご紹介いただいたやつ、今日の番組の事前アンケートの趣味欄に書いていただいてたんですけども、はい、ちょっと書く欄間違えてませんかと思うぐらい一つ一つの造形の深さに感服いたしましたけど、はい、先生の中では武術とか工芸の時の頭と心の使い方っていうのも医学研究ですとか大学経営の時にも重ね合わさったようにお話をされていて、うん、
はい、
番組冒頭でも総合大学よりも総合的な方ってご紹介したんですが、うん、総合力っていうのはただいろいろありますとかただいろいろやってますとかっていうことではなくて、うん、本当の意味はそれら一つ一つの重なり合ってる要素に中心軸がしっかりあった上で遠心力が働いてるという状態なのかなと、うん、まあそう思うと僕もいつか山本先生のようにいろいろな体験とか経験の統合とか重ね合わせができる日を迎えるためにもですね、
はい、
もう一つ一つ、
はい、
ラジオも含めて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。